こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、はい、おっさん FM2024 年6月のゲストとして、ポッドキャストリサイズ FM のホスト、くだくらげさんに来ていただいております。くらげさん、よろしくお願いします。
どうも、とんかつの一言、元山です。よろしくお願いします。
もう異名がどんどん増えていく、ね。ここに平塚の人っていうのはね、増えていきますけどね。はい。前回は、まあ、今言ったように、クラゲさんの最近の近況ということで、ね、とんかつ界の評判の話から、今お住まいの、平塚での暮らしぶりについて、いろいろと伺わせていただきまして。
うん、はい。
はい。で、ここはちょっと違う、話をしていこうと思ってるんですけども、まあ、ちょっと、まあ、前振りとして、
うん。
倉木さんのライブ配信アプリって使ったことあります？まあ、長山さんもなんですけど。
使ったっていうのは、何を意味するかですよね。はい、その
ね、
見るだけなのか。
見る
感じ。見るのは使ったことありますよ。
見るのは全然僕も使ったことありますよ。
あります、う
ん、はい。
全然ってことは結構むしろ使っている。
いや、まあ、でも、そうでもないかもな、僕は。
今は別に見てない。じゃあ、まあ、あれもまれでね、やっぱ時間、消費するし。
いや、そうなんですよ、う
ん。あ、でもなんかあれ、クリスさんが言ってるライブ配信アプリに当たるかどうかわかんないんですけど、
はい、
僕あの、ツイッチっていうあのゲーム配信のやつ。
はいはいはい。
それはもう、ほぼほぼ毎日のように見てますけどね。
ツイッチか。
ああ、確かに。
あれも、はいはいはい、
確かにね。ライバーっていうのかな。でも、ゲーム配信とかね。普通にでもね、
そ
う、
おしゃべり配信もしてるし。ゲーム配信は確かに。うん、ゲーム配信は僕も YouTube でゲーム配信、ライブのやつ見たりすることあるんですけど、はいはいはい、いや、僕がね、ここでライブ配信アプリって言ってるのは、まあ、例えば TikTok ライブとか、ポコチャとか、
うんうん
うん、縦型で構えて、
うん、
で、こう、なんだろう、ライバーさんがいるお部屋に入っていき、こう、やり取りをするみたいなやつ。
あれね。
ですよ。あれちょっと最近ちょっと使ってみたんですよ。どんなもんかなと思って。
うん。
でもちょっと異世界すぎて、ちょっと、いや、これは大変だなと思って
。どの辺が異世界だったんですか？
まずサムネイルがさ、ちょっと、僕が普段見ない感じのサムネイルがまずいっぱい並んでたというか、その、年齢層もそうだし、結構若い女性のサムネイルは並んでるじゃないですか、そのライブ配信アプリって。うんうん、で、こうなんか文字のこうデコり具合とかもあんまりこう僕が普段見慣れない感じのデコり具合だし、
うん、
で、こう一個入っていくと、部屋に入っていくとさ、名前が出るんですよね。そのクリスさんが入室しましたみたいな。
うん、
で、僕はポコチャを使ってみたんですけど、初心者マークが僕の名前の横に出てるんで、あ、クリスさんようこそみたいな、急にこう話しかけてくるわけですよ。画面の向こうに知らない、その女性の人が、
うんうん。
で、もうドギマギしてると、なんか、あ、ポコチャ使い方わかりますかとかって言いながら、こうなんかいろいろとこう説明してくれて、こう言われるがままに、はーってやってて、だからこう定期的にコメントを書かないと、なんかそのタイマーが止まってしまってコインがもらえないみたいな よくわかんない仕組みがあって。
うんう
ん、
それ知ってますそれ。それはもう。
いや、僕もあんまりよくわかってない
です。それは知らなかった。
なんか、ライブ配信を見てると、17分見るとコインがもらえるんですかね、そのアイテムを買うための。
うんうん、
でも、30秒とか黙ってるとタイマーが止まっちゃうんですよ。コメント書かないといけない、その。
ああ、なんかいい感じにこうインセンティブを。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
なるほど。
で、その、かつ、その、もらったコインとかで、ライバーさんをもう盛り上げていくみたいな、歌ってたりすると、こう、うんうん、なんか、アイテム買って、投げ銭的な感じでやると、
うん、
その、
はいはいはい、
ライブ配信の、こう、ポイントが溜まっていって、注目のところにこう出ていくから、その、推しの人を注目のところに上げるために、みんな一生懸命、こう、アイテムを投げたりするんですけど、うん、いや、これ、なんか、ライブ配信って、ぼんやり見てればいいかと思ったけど、この、見る側もめっちゃ疲れるやつ。もうとにかくやることがいっぱいあるんですよ。でもなんか、ちょっと30分ぐらいやったら、いや、面白かったんだけど、結構ぐったりしちゃって。ぐったりしちゃった上に、その、部屋に入ると名前が出るんですよね。クリスさんが入室しましたって。
うんうんうん、
だからその、ロム線っていうかさ、見る線もできないというか。
あ、もういるぞ。うん、お前そこにいるぞっていうのがみんなに分かるわけですからね。
分かっちゃうし、うんうん。で、なんか、入って黙ってると、ライバーさんによってはブロックしたりキックしたりするらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。なんかボットだと思われて。
ああ。
で、そういう人はどんどんその、弾く人もいるんで、あの、コメントとか一生懸命書いた方がいいですよって教えてくれて、もう必死でおじさんが、なんかその、キラキラっていうコメントとか書いたりして。
キラキラ。
あの、知らない用語をナチュラルに使ってくるから、
その様子、その様子をライブ配信してほしいわ。
いや、もうこれが大変だったから、もうだからぜひ、クラゲさんとか長山さんとかさ、その、なんだろう、新しいアプリとか、ね、我々昔言ったらその、新しいさ、なんかサービスが出てきたら、とりあえず使ってみるとかやってるじゃないですか。ライブ配信アプリとかどうなのかなと思って、ちょっと、あの、聞いてみた感じでした。
なるほど。
はい。いや、はい。あんま興味なさそう
ですね。確かに。いや、僕はでも最初触った時はもう異世界だなと思いましたよ。うん。
いや、
なんかずっと挨拶してるな、うん、このお姉さんっていう。
そうですね。
あ、誰々さんこんにちは。誰々さんこんにちは。あ、どうもどうも。みたいな感じでずっと挨拶してて。
そうそう。
何かが始まるのかなっていう気持ちこっちは見てるじゃないですか。なんか。
うん。何も始まんない
ですから。なんか始まるのかなっていう気持ち見てるけど、ずっと挨拶してるっていうのがあって、これは何の時間だろう、これ。みたいな感じのことはありましたけどね。
わかる。うん、で、あの、僕もその30分だけ使った感じですけど、その入ってた女の子は、まあ、基本僕に優しくしてくれるわけですよ。あまり人もそんなにいなかったし、
うんうんうん、
初心者なんで、いや、クリスさんなんとかで、とか言って一生懸命話しかけてきて、僕はいろいろとやるんですけど、うん、途中で別の人が入ってきたら、結構そっち側に話し始めると、うん、ちょっと、このね、15分ぐらいの間でもう僕の中にちょっと若干こう、ジェラの気持ちがこう、メラッとこうな
る。お
もう恐ろしいと思って、もうこんな、この世界はやばいと思って、ちょっと。
クリスさんやめた方がいいね。めっちゃ課金しちゃう
よ。近寄んない方がいいな。
思うがままですよ。
やばい。
課金。
マーケティング施策にね。もう、思うがままでどんどんお金入れちゃうから。
はい、そうですね。はい。まあそんなことがあったんで、うん、まあぜひとも、ちょっとまあ今度機会があったらぜひとも、クラゲさんも長山さんもちょっと使ってみて、感想を聞かせてください。ちょっとやってみてほしい。
はい、なんか僕も、はい、僕最近あんまりそういうんだから、ポコチャとか使ってないですけど、昔、ちょっと似たようなやつを作るのを手伝ってたりとかしてたんで、その頃とかは、まあそのサービスがメインですけど、なんかそういうのを使ったりとかしてたんで、まあノリはなんとなくわかりますけど、だから。うん。
いや、そうなんだよな。なんか、うん、なんか、この世界で戦っていくのも大変だなと思って。
うん。でもあれで生活の糧にしてる人もいるんでしょ？
うん。まあ中にはすごい稼いでる人いますからね。
すごい稼いでる人がいるって言いますけどね。ね、そんなに多いのかな？
いや、まあそんなには多くないと思いますけどね。一部。
いや、まあ一握りだと思いますよ。うん。
うん、多分芸能人になるぞみたいな感覚なんでしょうね。その感じとしてはね。その一握りしか、
あ、まあ
そ
こはね、それ
だけで
食える
人はいない。
ね、確かにね。
うん。
うん、
いや、大変。はい。まあ、ちょっとその話題と、
はいはい、うん、
僕、クラゲさんのその、ツイッターを見てて、ちょっと、
はい。
あの、気になる投稿というか、があったんですよ。
ん？
なんかあの、京都のパン屋さんでメモリーカードゲームみたいな。
うん。
あの、メモリーカードって要は、神経衰弱あれ。みたいな。
そうですね。
なんか京都の古くからあるパン屋さんの、そのパンを、イラストに書いてあって、そう。僕の知ってるパン屋さんだらけなのよ、うん、その5つのパン屋さん。うん、で、それ、僕も欲しいと思って買いに行ったら、今売ってなくて、なんか幕開けで最初やってたのかな。
ああ、そうだった気がしますね。
ね、で、クラゲさんが持ってるって言うからさ、ずるいって思って。
ずるいって何
え、どうやって見つけたんだろうなと思って、そのこれを。
これ確か、あれ、佐野さん佐野渡さん、
うん、うん。
がツイッターとしてたんじゃ、違ったかな、佐野さんだったか、ちょっと、京都方面の人が、確か、違ったかな、佐野さんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。この、
松倉さんかな。
クラゲさんのツイートに載ってる写真だと、丸木製パンはうちの超近所だし、その左側にある天狗堂、海の製パン所。
うん。
ここ前住んでたところの目の前だったんですよ。で、なんならその、今のその、作ってる人と、顔見知りで、うちの長男のことを、出来すぎくんってあだ名つけて呼んでましたから。このパン屋さんの人。
あ、佐野さんツイートしてる。
ツイートしてましたよね。うん、
佐野さんか。
佐野さんの会社が多分、ちょっと、手伝ってるみたいなので。で、見て。で、僕も、まあ、ちょっと僕は、実はここに載ってるパン屋さん、 あんまり知らないお店も多いんですけど、って言っても2つぐらいは知ってるのかな。
マルキと。
マルキと、あとなんだっけ。あ、そうそうそうそう、うん、とかは、行ったことあったりしますけど。はいはいはいはい、まあでも、僕はマルキ製パンも好きでよく行ってたんで、
で、
イラストも綺麗だし、可愛いからいいなと思って、ちょっとすぐ、その、見て、買って、見て、みたいな感じでしたね。うん
うん、ちょうど、この収録をしている今日、昨日か。うん、あの、ハテナがコンテンツを作るのをお手伝いしている、スーモタウンで、
うん、
あの、寺井真希さん、漫画家
の、はいはいはい、
が、記事を書いてくれてまして、そのパン屋さんのこと書いてましたよ。そこにもマルキ製パンのパンが、ね、イラストで描かれてて、なんかタイムリーだなと思って。
マルキ製パンね、美味しいよね。
そうそうそうそう。マルキ製パンはコッペパンをね、うん、大量に焼いてて、そのコッペパンの中にそのウインナードッグにしたりとか、ハムロールにしたりとかね、
うん、
出してくれるんですよね。最近ね、観光の人がめっちゃ多くて、休日はめっちゃ並んでますよ。
へぇ、朝。そんななんだ。
うん、行列ができて
る。行列ができるんだ。大変だ。
うん。
地元の人も結構多かったですもんね。平日とかでも朝とか。うん、
あ、多いですね。意外とね、昼とかに行くとね、空いてたりしますね、あそこね。で、前あの、南海キャンディーズの山ちゃんが、買いに来てましたよ。
うん、
マルキセーパー。なんかあの、京都でライブをやるっていう日に、なんか、
お
う
お
う、その、俺はここの店に行くんだってツイートしながら、この、たどり着いて、買って帰ってましたけどね。
おうおう、
このマルキセーパー。うん。まあ、ぜひぜひ。
でもなんか確か、これ、な、京都土産にしたいみたいな感じで確か、やってた、作ってやっていこうみたいな感じだったんで、多分なんかどっかの土産屋さん、京都の土産屋さんで売ったりするんじゃないですか、多分これ。
売るのかな、売るのかな、買いに行きたいな。買いたい。うん。ちょっと。どこの情報をフォローしとけば、その、売りますよが出てくるのか、ちょっとよくわかんないから。
佐野さんに聞けばいいんじゃない、
佐野さんに
聞けばいい。なんかその、これ作ってる、山口清郷堂さんっていう、まあなんか絵はがき屋さんらしいんですけど、がなんかこのゲーム作ってるんで、多分それのアカウントがあるんで。ああ、
それはなんかインスタか、ツイッター、なんか、クラゲさんのところにメンションレスをしてましたよね、うん。インスタもあるし、この辺をチェックしておくと、
多分、情報が。
製品化されたものが出てくるかもしれないですね。
いや、めっちゃよくできてたんで、すごい良かったです、うん。イラストも綺麗だし。
ね、イラスト見るだけでなんかもう食べたくなっちゃうもんな、これ
。うん、ああ、一応オンラインショップで販売予定ですっていうのはなんか言ってますね。まあちょっとまだ、時期は未定ですけど、どう書いてますけど。一応ニッチですよね。なんか僕らは別にその生活と、こう、地続きになってるし、まあクラゲさんも京都に住む時期があるから、ね、まあ普通にね、よく行ってたみたいな感じだけど、うん、こう一歩離れると、まあなんかパン屋じゃんみたいな感じにはなるよね。
何このパンみたいな、なんか。
パンじゃんみたいな。
いや、そう、うん、そうなんですよ。
いや、もうだから、好きな人はめっちゃ好きだし、思い入れもあったりとか、いろんな思い出がこうあるっていうのもすごくよくわかる。うん、が、
だから、京都土産だけど、京都の人の方が刺さるんじゃないかみたいな。
そう、どこに土産を持っていくのかなみたいな、うん、感じ
る、ね。そうね、うん。それはそうかも。あの、京都の地元パンみたいな、うん、その、京、この、クラゲさんの写真で言うと、マルキ製パンのニューバーガーとかさ、はいはいはい。
地元のパンだよね。
地元のにしかないパンってあるじゃないですか。ねうん、地元パンみたいなね。まあ、こういうのが多分こう、
うん、
地元民には刺さるんでしょうね。お土産じゃないのかな。
イラストも可愛い
か、ね、もいいと思う、
ね。まあ、確かに、ね。こういうの面白い、ね。
そうですね。普通に可愛いし、綺麗だから、いいなっては思いますけどね。
まあ、これちょっと入手したら、このイラストのパンを実際に買いに行く旅をしてみたいなと思いました。
そうですね。
うん。食べて、帰ってきます。はい。なんか、クラゲさんでもなんかこういうさ、カードゲームとか、なんか、ボードゲームとか、そういうの、結構、いっぱい持って
る
んじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ今も、持ってるんですよ。
だから作ってもいい
んじゃないですか。そうですね。今作って売ったりとかも、してるんですけど、あの、最近、僕のインスタグラムにちょっとさっき上げたんですけど。
見ました。今見ております。
クラゲさんのインスタグラムの写真ね。
今住んでるその平塚の家で作業部屋みたいなの作ったんですよ。まあ作ったって言っても別にそんな大したことしないですけど。で、棚作ってなんか適当に。
これ店じゃない？
別に何も。違いますよ。自分の今の
店だよね、これ。
部屋の中の一部です。
ヨドバシカメラの、あの、コーナーじゃない。
コーナーですよね。うん。
これ、 で、最初こんな別に飾ってなかったんですけど、全部なんか、衣装ケースみたいにガーって入れてたんですけど、なんか別に棚、なんも置く場ものないなと思ってたんですけど、ああ、まあじゃあ、ボードゲームとりあえず並べておいとくか、みたいな感じで、並べたらすごいことになっちゃったっていう。しかもこれ全部じゃないんですよ。まだ、衣装ケースに結構、
いっぱい入ってますよ。まだあんの？
すごいな。
おぉ。すごいね。
っていうなんかもう、ボドゲカフェできるんじゃないかっていう量に。
いや、できるでしょ、これ。全然できるよ、これ。
ボドゲカフェの写真だよ、これは、本当に。
うん。なんかさ、それこそ海沿いにさ、なんか店舗借りてボドゲカフェ、海を見ながらボドゲやりましょう
と
か。
そうですね。
ピザでも出してさ。
ね、確かに。もうこんな、その写真ちょっと拡大して見てますけど、本当カタンとか。
はいはい。大物もあれば。ちっちゃいものもあればみたいな、ね。
ちっちゃいカードゲーム的なものもあるし。
へ
え。どれも一回はプレイしたことは。
一回もうプレイしたことないやつも実はちょっとある気がする。あ、そうなんだ。
じゃあコレクション的な感じのデザイン的なものもあるし。
はい、まあ、やりたいなと思って買ってんだけど、やれてないみたいな。
あ、でもそうか。別に買ったからといって、できるわけじゃないもんね。ボードゲームってね。
そう。
人が揃って
ですね。まあ一人でできないです。買ったりする
しね。
まあ一人でやるゲームもあるんですけど、うんね、まあ何人か集まんないとできないゲームとかもあったりするんで。
う
ん、
し、集まりはいいっていう問題でもないじゃないですか。ボードゲームってなんかこう、やっぱり人を選ぶゲームもあれば、この人とやりたいなみたいなのもあるかもしれないしね。
まあまあまあまあ
そう
ですね。そう
考えると確かに、買ったはいいが、なかなかタイミング合わないっていうのはありそう。うん。うんなんかこう、おすすめないですか？最近ちょっとうちもボードゲームなど、子供も大きくなってきて、下の子も含めて楽しめる感じになってきたなって感じなんですけどね。
おすすめ。なんかどういう系がいいんですかね。まあでも、言ってもまだ、下の子は小さいですもんね。
小2です。小2。
小2とかだとやっぱちょっと簡単めなやつが、多分きっといいんでしょうね。まあなんか有名なやつだったらなんじゃもんじゃとか。
なんじゃもんじゃ。
結構有名なやつで、まあ誰でもやれるゲーム。
簡単ですね。でも盛り上がりますよね、うん、ちょっとね。
なんか、
うん、
子供あだ名つけるゲームですね、なんちゃもんちゃ。確か。
そうそう。なんかカードになんか変わったキャラクターの絵が書いてあって、そのカードを次々順番にめくっていくんですよ、うんうん。で、そこに書いてあるキャラクターが初めて出てきたときは、そのめくった人が、これは、例えば、ケムクジャラとか、うんうん、例えばこれは長山とか、うんこれは、クリスとかって、うん、まあ、名前つけてるんですよね。そうそうそう。で、それを覚えていって、次2回目その紙が出てきたときは、みんなで一斉に名前を叫ぶんですよ。
なるほど、なるほど。で、覚えてないと。
キャラクターの。で、最初に呼んだ人が、カードもらえる。
そうそうそうそう。
そうそう。
あ、面白そう。
っていうゲームなんで、多分誰でも、
できますね、それ。
小さい子でもできるやつ。
僕の記憶力の方が怪しいもんな。うん
そうそう、これやってるとね、結構ね、簡単じゃんと思ってやってると、なんか、だんだんと、あれってなってくるんですよね、
う
ん、これね。
これなんか、もう普通に、そういうね、勝負っていうか、まあそういうところもゲーム性も面白いですけど、単純にこの子供がどういう名前をつけるのかとかっていうところも結構面白かったです。それ、あ、そういう名前いいね、みたいな、なんか。
そこに着目すんの
そうそうそうそう。とかあるから、結構面白いですね、そういう意味では。うん。
他はどうですか？なんか、二人とか三人でできる。
ああ。でもなんか、それっていうと、結構今もうかなりメジャーになったメーカーとして、オインクゲームスっていうあるんですけど、うんうんうん、まあ、僕の写真のやつでも真ん中あたりに小箱がいっぱい並んでるやつが全部オインクゲームスのゲームだったりするんですけど、それのやつとかは結構みんなとっつきやすいし、手軽にできるし、まあちっちゃい子でもできるやつもあったり、みたいな感じで、まあ中に、だったら、ちっちゃい子だったら、まあ海底探検とか、あとはナインタイルとかは結構、うん、まあ、ちっちゃい子でもわかりやすいルールでやれるゲームかなって思いますね。
ほ
う。うん。
海底探検ナインタイル。
ナインタイルとか結構よりわかりやすいかもしれないですね。ちっちゃい子でも。なんか、もう、お題があって、その手元にある9個のカードをそのお題通りにするっていうだけのゲームなんで。
はあ。
まあ、それをいかに早く、こう、できるかみたいな感じのものだから。
早さを競う感じ
だね。そうですね。だから、割と分かりやすいルールで、できるゲームですね。
じゃあ、年齢層も幅広く楽しめる感じですね。やっぱり。
うん。
倉木さん、ラブレターって知ってます
か？はいはい、ラブレター、はい、知ってますよ。
ラブレター、うちの子供が児童館でやって、なんかめちゃめちゃすぐ終わるんですよね、うんうん、そのワンプレイが。 で、面白いから買ってくれって言われて買いました、はいはいはい、ラブレター。
まあ、あれもゲーム性としてはすごくよくできてるゲームですよね。
うん。二人でもできて、ワンプレイが、ほんと、早ければ2分ぐらい、1分ぐらいで終わるんで、うん、やったぞっていう満足感が早く得られるんですよ。うんうん、子供とさ、カタンとか始めるともう時間が。
そうそうそうそうそう。
そうね。飽きそうだしな、しかも下のことかな。
うん、そうそう。サクッと終わるやつだね。うん。うん
ちょっとチェックしてみよう。うんうん。
え、倉木さん、これは、どこで買ってるんですか、これ。
まあ、いろいろ、普通にアマゾンとかで買ったりもしますけど、
うん、
僕はもう最近はもう、毎回ゲームマーケットっていう、まあ、東京の方でやってる、同人も含めたボードゲーム即売会みたいなのがあるんで、そこで結構新しいやつ買ったりとかは、してます。まあ僕自身が今最近もうそこに自分も出店する側で出たりもしてるんで、ついでにいろいろ買ったりとか、っていうことが多いかもしれないな、最近は。
クラゲさんが作ったゲームとかも結構売れたりもするもんですか？
まあまあまあ、ちょいちょい買っていただいたりとかしてますね。
で、このスーパーヒゲクラブっていうのがクラゲさんの。
あ、そうです、そうです。
ゲームブランド？
ゲームブランドみたいな感じですね。まあ僕ともう一人でちょっとやってる感じなんで、まあまだ細々って感じですけどね。
すげえ、ヒゲドットクラブってドメイン取ったんだ。
いいっすよね。
本当だ。
いいな。
これあらゆるヒゲクラブを僕は牛耳れるんじゃないかと思ってるんですよね。
あらゆるヒゲクラブってそんなにあんだ、ヒゲクラブやるの
か。わかんないですけど、あらゆるヒゲクラブを牛耳れるなと思って、いい、なんかドメインだなと思って取ってるんですけど。
でもね、ほら、おっさん FM のおっさんもさ、ヒゲ生えてるじゃん？
ああ、そうですね。僕の参加ですよね、だからその、おっさん
FM は。参加ね。おっさんとヒゲクラブだもんね。
そうそうそう。
うん、おっさんドットヒゲクラブですね。
ちょっとドット FM の金が払えなくなったらサブドメイン借りよう。
これは今、2つ作ったんですか、これまでに。
そうですね。ただ、なんか、今年の春とかも、まあ出展してたんですけど、うん、その時にちょっと新作も作って、まあそれプロトタイプ版として出したんで、そんな少量で安く売ったんですけど、まあそれも、まあ後々ちょっと製品化しようかみたいな感じで、結構精力的に一応活動はしてますね。だからそういう意味では。
こういうのって、いわゆる作ったら在庫を持つんですか、
うん、うん。そう。
クラゲさんとかスーパーヒゲクラブが。
そうですね。まあ在庫を持ってますね。
うん。
はい。
で、オンラインで、こう、買ってもらって、売るみたいな。
まあ、今ちょっとオンラインはちょっと止めてるんですけど、あんまりちょっと、ちゃんと活動もしてなかったんです、そのオンラインで売る活動も。だからオンラインで売るのはちょっと止めてるんですけど、まあ、だから基本的に今は、大体そういうイベントとかで、売ったりしてますね、出展して。
これイベントとかだと、こういうカードゲーム、ボードゲーム的な出展会場だと、あれか、その目の前でどうやって遊ぶんですかとか、
そうそうそう。
聞かれたりして、うん、こうですって言って説明をしながら、
そうですね。
売っていく感じ。
まあ、場所によっては、ブースとかによっては、なんか私有場とかも、なんか横にあったりとかして、まあ一緒に遊んで、まあよかったら買ってみて、みたいなところもあったりもしますけどね。
うんうんうん。あはははははは。
へぇ。
ほう。なるほどね。まあ、これはだから、どっちかというとサイドプロジェクト的な感じです。クラゲさんのその仕事の中で、優先順位的にはどのあたりに位置してるんですか？結構、がっつりやっていくぞって感じ
ですか？気持ち的にはがっつりやっていくぞっていう気持ちでやってますけどね。うんうん、まあ、もちろんなんか、そこまで売り上げが高いというか、生活費が稼げるようなものになってないんで、まだ今のところは。
うんうん、
だから、そういう意味では、メインの仕事っては言いづらいですけど、まあでも、いずれボードゲームで食っていけるようになりたいなともちょっと思ってるみたいな。
おそうなんだ。
はい。感じでは言いますけどね。
なんかぜひね、最近だとテレビのラビットとかでさ、
毎朝、はいはいはい。
芸能人の方たちが面白いゲームを持ち寄って遊んでたりするんで、うん、ああいうところにこう取り上げられたら。
いや、本当に。
僕は自慢しますんで、これ知り合いが
作ってますんで。自慢します。あれ、やっぱメディアの力強いですからね。
確かに、
ね。取り上げられたらもうバカ売れですよね。
すごいでしょうね。
でもそんなにこんな飾り切れないぐらい持っ ってても、まだ欲しくなって買っちゃうってことなんですよね、これね。
まあ、で半分だから、半分っていうか、まあ仕事っていうところもありますけどね。まあ好きだっていうのもあるんですけど、
そ
のだから
研究をする。
そうそうそうそう。
研究対象。
研究対象でもあるんです。あ、これはこういう風なゲーム性で作ってんだな、みたいなのを見たりとか、うんうん、結構そういう目線でも買ってたりするんで。
この、カードゲームとかボード、まあカードゲームか、例えば。はい。で、どうなんですか、その、全く度新規で新しい遊び方、新しいルールっていうよりかは、こう、何らかのこう、派生系みたいな、うん、これを元にした、ちょっとアレンジが効いてるみたいな、そのいくつかの系統があったりするんです
か。テトリス系ゲームみたいな。
うん、
そういう。
テトリス、うん、なんか
そう、まあ、イメージしやすいみたいな。まあ、多くはそうだと思いますね。本当に度新規で、まあ、僕もだから作、ゲーム作ってる身としては、やっぱり、全く新しい、こんなゲーム、今まで見たことないっていうのを生み出したいっていう気持ちはあるけど、やっぱなかなか難しいですね。それを生み出すのって。大体何かの、あ、これの、これ系の、これと掛け算したやつね、みたいな。うんうんうん、そういうものが多いですね、実際は。
その、市場にあるものもそういうものがやっぱり多い。
まあ、特になんか最近やっぱりボードゲームブームなのか、やっぱり結構みんな人気になりつつあるんで、ボードゲーム界が。だから、それもあってみんなもうどんどん新しいのを作って、みたいな感じだから、なんか、レッドオーシャン化してますね、なんか、だんだん。
まあ確かに、あの、東急ハンズとかのこのボドゲコーナーとか、たまにこう覗いたりしますけど、結構ちょくちょく商品がね、新作ですみたいな感じでこう、並んでますもんね。この、特にこうちっちゃいカードの、トランプ型のなんか、こう、
はいはいはい、
カードっていうんですか。あれ系は結構、入れ替わりというか、新作が出てくるペースが早いなとか思ったり。
いや、もう、常に新しいのが供給されてますからね。なんかでも、僕結構このボードゲームが、その好きになったきっかけみたいな。だから昔は別にそんな好きでもなかったというか、あれだったんですけど。
ほう。
なんか好きになったきっかけの一つの理由に、僕長山さんの影響あると思ってるんですよね。
え、なんで？僕、そんなにボードゲームしないよ、だって。
いや、しないんですけど、
うんうん、
あの、うん、昔なんか京都に住んでる時に、僕、長山さんのうちにね、クリスマスで行ったことあったような気がして。
来た来た来た、遊びに来た。
ですよね、
うん。うん。あの時、ゴキブリポーカーかなんかやったよね。
あ、そうそうそう、ゴキブリポーカーやって、楽しかったんですよね。
楽しかった。あれ、異常に盛り上がったよね、確かに。
楽しかったですよね。
うんうん。覚えてる覚えてる。
あ、だそれまで僕そんなボードゲーム、そもそもボードゲームっていうか、なんかあのトランプ以外のゲームを知らなかったんですよ。そういう、まあ、スゴロクとかは知ってたかもしれないですよ。人生ゲームとか、うん。
はいはいはい。
でもそれ以外のなんかゲームがあるっていうことを知らなかったぐらいの人間だったのに、あ、こんなに面白いゲームあるんだみたいなのをなんかそこで初めて知ったというか。
え、あれ、クラゲ君持ってきたんじゃなかったんだっけ？
いや、僕持ってきてないと思いますけどね。
まあでも、確かに、今そう言ってるんだったらそうだよね。あれ、なんでやねんとかが持ってきたのかな、もしかしたら。
あ、そうかもしれない。わかんない、なんか。でもな、そこでやったゴキブリポーカーが楽しかったっていう思い出は未だにやっぱ残ってますからね、なんか。
へぇ、意外なところで。
それ、よっぽど楽しかったね、それね。
いや、あのゲームはでも本当よくできてるし、いいゲームだなって思いますね。
なんていうの、よくできてるなと思ったし、普通にもちろん盛り上がるし。
いや、でもあれからだからちょっとずつそのボードゲームにハマっていって、まあ、その東京に引っ越してから結構買い始めるんですけど、僕は。
ああ、そうなのか。そっか、僕の中でちょっと歴史改変が行われていて、あれ持ってきたのクラゲくんで、クラゲくんはその当時からボードゲーム好きで、その一つを盛り上がれるのを持ってきたっていうふうに、今、もう歴史改変が行われてた、今。それが、そっか。
クラゲさんが最初に買った、自分で買ったカードゲームって何なんですか？
最初何
か覚えてます？
覚えてないな。
覚えてない。
この時ある
し、ね。最初何買ったんだろう。もしかしたらゴキブリポーカーかもしれないですよね、だから。
あの後ね。
ああ、面白かったし。
ゴキブリポーカーかオインクゲームズの何かだった気がするけど、ちょっとあんまり覚えてないですね。
へえ、意外なところで。
ね。
繋がってい
た。なんかでも、その後だから東京に来ていろいろ買ったりとかしてたんですけど、なんか東京に行って、まあクックパッドに勤めてたんで、たまにこう、まあ僕はあのクックパッドの会社の近くに住んでたんで、まあ結構会社の近くに、まあ、社員みんなよく住んでたりしてて、まあ、仲良くて、たまにこう、ご飯食べに 行ったりとか、その、お互いの家に行ったりとかしてたりしてたんですけど、まあ、それで、僕もご飯作るからちょっと、うち来ないよみたいな感じで、呼ぶときに、ちょっとご飯食べて、その後ボードゲームするみたいな感じをよくやってて、で、しまいにはなんかそれがもうなんか僕はもう企画にな、っぽい感じになって、なんか、昔なんかオイスターテーブルっていう僕は企画を、イベント企画をやってたんですけど。
インスタに、
オイスターテーブル。
インスタなんか上げてたよね。
上げてたかもしれないですね、インスタとかに。
チラッと見た気がする。なんだろうな、これと思って。
なんかその、牡蠣にもちょうどハマってたんですよね、その時なんか。その、
いろいろハマるね、外国もね。
で、ふるさと納税で、美味しい牡蠣を、こう、いろいろ、
ああ、いいですね。
頼んで、それを、生牡蠣としてもちろん食べれるやつを、みんなでちょっと食べようぜっていうのと、うんうん、ボードゲームをやろうっていう、まあ、テーブルゲームをやろうっていうのを掛け合わせて、オイスターテーブルっていう企画を作って、
なるほど。
それなんか、4、5回やった気がするんですよ。なんか、オイスター。
そんなに
結構開催されて
る。すごい、ね、
結構開催されてますね。
結構開、まあ、身内しか別に呼んでないんで、そんなね、うんうん、大々的なイベントではないんですけど。
うん。だって結構パッケージとしてはさ、その、牡蠣も用意しなきゃいけないし、
うん、
ね、ボードゲームもやる。
まあ、まあ、そうね、ホスト側としてはもう大変だよね、確かに。う
ん、まあなんかでも楽しかったからね、すごいやって。でも拘束時間が結構長いんですよね。だからそれ、なんか、牡蠣食べるのも、1時間、2時間、だらだら、こう、お酒飲みながらやった後に、さらに、じゃあ、これから後半戦のテーブルゲームです、みたいな、ボードゲームです、みたいな感じでやるから、結構、長丁場みたいな感じですけど、楽しくて何回もやってましたね、そういうの。
やっぱこういうのはさ、やっぱその、独り身というかさ、ね、学生とかで友達ん家泊まっててもいいぐらいの感じで、こう夜中ダラダラやるのが結構楽しいよね。
そうですね。だからなんかそれも、だからその近所でやってたんで、別に夜遅くなっても普通に歩いて、
まあ、
帰れるぐらいの感じだから。
だからそれはいいよ、
ね。クラスメイトが近くに住んでるみたいな、そういう感じですよね。
そうそうそうそう、そういう感じなんで。
それはいいね。
それがいいよね、やっぱりね。その距離感がね。うん、だ京都もそういうのあったもんな、確かに。だからまあ、
う
ん、最初に僕らがね、クリスマスにうちに集まってボードゲームやったのも、
ね、
まあそういう距離感で、いた、住んでたってことですもんね。
いいですね。これね。ボードゲカフェとかやんないですか？どうなんですか？
ボードゲカフェはね、まあ、やれたら楽しいかなと思いますけど、なかなかあれ、ビジネス的には結構大変そうですよね。なんか。
いや、まあ、それこそ趣味よね。
相反するじゃん。その回転率は悪くなるわけだから、
うん、
どうやって単価を上げなきゃいけないのかって考えると結構難しそうですよね。
うん、まあ、あれ単体で儲けるの難しそうですよね。
もうだからもうサブスク制じゃないですか。
いや、どうだろうね。どうだろうね。だからゲームメーカーがある程度売れるようになってきたら、そのブランディングのとかの一環で、カフェを作るとかぐらいだったら、まあ、なんとなくわかる、
う
ん。
そういう
、そういうぐらいだよね。
そういう感じかなと思ってますね。
儲けるんじゃなくて、クラゲさんがボードゲームするために、ボードゲームしたい人を集めるためにやるぐらいの感じじゃないですか。
うん、あ、まあまあ、そういうノリだと思いますけどね、でも。うん、
ね、
うん。
その人、やるにもね、一人ではできるのも少ないでしょうし、ね、そんなに周りにね、平塚に住んでて、やりにおいでよって言ったら帰るのも大変だもん
ね。いや、そうなんですよね。
うん、
そう、それもあってなかなかできてないゲームとかも、やっぱりある、あるんですよね。
こういうカードゲームって、そのオンライン化はされてないんですか？そのオンライン
で。あ、でも、最近中にはオンラインでできるやつとかもいろいろありますよ。
あ、あるんだ。
うん。なんか、よく、それこそさっき話してたツイッチ、ゲーム配信の。ツイッチのそのゲーム配信者とかも、なんかのゲームやった後に、ちょっとみんなでじゃあなんかもうちょっと遊べるのみたいなので、そのオンラインでできるボードゲームみたいなやつを遊んでたりとかすることもあるし、なんかコードネームっていうゲームがあるんですけど、それなんかコードネームオンラインっていうのがあるんですよ。オンラインでできるやつが。まあ、コードネームっていうゲームはなんか、なんて言うんだろうな、こう、スパイマスターっていう人、の話を手がかりに、なんか自分のチームのコードネームの陣営のやつを当てながらこうやっていくって、なんかまあちょっと説明するのが難しいゲームなんですけど、
うん
うん、これはなんかオンライン化されてて、よく配信者とかたまにやったりとかしてる気がするな。
へー、コードネームか。面白そうじゃないですか、これ。
うん。
2人から多人数でもできて15分程度で遊べる。
そうですね。うん、まあ、これもまあ面白いゲームとか、あとスカルっていうゲームもあって、これもまあ結構単純なゲームなんですけど、まあ、まあ、あれに近いかな。ゴキブリポーカーとかに近い、ちょっとブラフっぽいところもあるみたいなゲームですけど、うんうん、これも確かオンラインでできたはず。
オンライン。結構そういうのもあるんですね、やっぱり時代的に。
ありますね。ある流れね。オインクゲームズもそれこそ最近あのスイッチで、なんかできるように持ってたりとか。
聞いたことあるな、それな。
してるし。割と最近はそういう感じでもありますけどね。
オインクゲームズは、昔そのフラッシュって、あのウェブの技術のフラッシュってあったじゃないですか、アドビの。
はいはい。
うん、あれのでめちゃめちゃ優秀な人が、急にボードゲーム作るわっつって、いきなり転職して業界が騒然とするっていうのは、
ね。あ、そうなんだ。
ね。
B.
インタラクティブさんっていう、名前なんつったか。本名はちょっと覚えてないけど。
あれなんかあの人なのかな、オーナーというか、の人なのかな、ゲーム作家の。
いや、なんかね、ゲーム作家の人で、まあ、その人も個人ではゲームを作ってたけど、でもなんか、
佐々木さんとかじゃない。
ちょっと待ってくださいね。新藤さんだな。新藤さん。
ああ、いや、違う方なんだ。
うん。そう、意外ですね。意外だなと思って、驚いた記憶がありますね、オインクに行くってなって。
いや、もう今は、もうなんか、すごいメジャーなメーカーになっちゃいました
からね。ね、すごいですね。すごい。一見の見ようというか、すごいやりたいことをして、仕事にしてるって感じがして、すごいなと思ってますけどね。
いいな。ボードゲームか。ちょっといつかクラゲさんが作ったボードゲームでみんなで遊びたいですね。そうね。
これはだから今はオンラインで買えないからね。
新作が今、ちょっと楽しいのが今できてるんで、楽しいと思ってるやつができてるんで。ちょっとそれはね、やりたいですね。
ゲームマーケットに出る、まず。
そう。まあ、前回はそのプロトタイプ版でもう簡易的にちょっと僕が全部手作業で作ったやつを売ったんですけど、もう500円ぐらいで売ったんですけど、ちょっと今それも製造しようかみたいな風に思ってるんで、考えてるんで、次回は多分ちゃんと製造した製品版を売ろうかなと思ってますけど。
なるほど。
ちょっとそれ。
手に入れて
ね、やりたいですね、みんなで。
なんか、豆キャスのユウさんもボードゲーム好きとか言ってなかったっけ？
あ、言ってた。ね。言ってた気がする。
その辺の、こう、ポッドキャスター。
ポッドキャスターを集めて。
ポッドキャスターゲーム、ボードゲーム大会を。
あ、僕でも、それで言うと、まあ、ボードゲーム、今、結構いろいろあるんですよね、種類が。まあ、その、カードゲームっぽいやつもあれば、それこそ、もう、スゴロクみたいな、でっかいカタンみたいなテーブルゲームっぽいやつもあれば、最近 TRPG とかもまた盛り上がり始めたりとか、なんか、あと、マーダーミステリーっていうのが最近やっぱり、まあ、結構流行ってるっていう。
マダミステリーで。何それ？
ん？ちょっと略してみました。
いや、まあ、でも、合ってますけどね、略し方は。
めっちゃ知ってる風に今言ったけど。
いや、知ってますよ。推理ゲームですよ。
そうそうそう。
なんか、犯人を当てていく、うん。
いや、なんとなくその、五感的にはそういう感じなのかなと思ってると、それがボールゲームみたいになってるってことなんですね。
まあ、そのなんかコンポーネントがいろいろあって、カードとかいろいろとあって、まあ、それを言うのを手がかりに、その、犯人を当てるっていうゲームなんですけど、これなんかもう一回しか遊べないんですよ。まあっていうのは、シナリオがあって。
で、ああ、なるほど。もうネタバレになっちゃうんで、
やっちゃうと。そうそう、ネタバレになっちゃうんで、一回しか遊べないんですけど、まあでもそのシナリオとかが結構よくできてるものも多くて、そのマーダーミステリーのゲームって。
はい。
で、まあやるのにちょっと時間かかっちゃうゲームも多いんですけど、
うん、
まあなんか結構こう、役に、入り込んでやっていくみたいな、ちょっと、なんだろう、役者っぽいっていうか、俳優っぽいっていうか、っていうところも入ってきて、ね、なんか。
会社で若者がやってましたよ。で、それを社内に配信してました
わ。あ、本当ですか？
またミス。なんかパッケージ1個やって、なんか役ごとになんか事前に読んでてくださいみたいな、そのあれを読み込んでから参加してみたいな。はいはいはい、で、会話をしていくみたいな。
いや、これやりたいんですよね。これ、結構、やるの敷居高くて、なかなか。それなりに人数集めなきゃいけないし、時間もそれなりにかかったりするので。
かかる。確かにストーリーが一つ終わらせるのに、まあまあかかると。
そうですね。 ちっちゃいやつとかでも2時間とかは。
あ、まあまあかかるね。
3時間、2時間。
大きい。
ゲームマスター。
まだ僕やったことないんですけど、なんかね、大きいやつがあって、なんかね、このマーダーミステリーで結構有名なメーカーがあってですね、なんかグループ SNE っていうやつがあるんですけど。う
んうん、270分とか240分とかある。
そうそうそうそうそう。
すごいな。
3時間とか4時間とか平気でかかっちゃったりする。っていうか、大体、まあ一応なんか時間制限とかがあるんで、まあそれに沿っていけば、なんとなくその時間で終わるんですけど、まあ初めての人とかも多いと、やっぱりちょっと時間かかっちゃったりとか、
はいはいはい、
その設定読み込むのにまずちょっと時間かかっちゃうとか、
うんうんうん、
そういうのもあって、結構、それも考えるとプラス1時間とか、かかってて、もう3、4時間普通にかかっちゃったりとかするんで、
おーお
ー、でもこの大物というか、ちょっと大きめの、人数もう8人とか10人とかでやるやつとか一回やってみたいなって思ってるんですよね。
いや、まあ、もうそれはさ、もうそれをするために集まりましょう
って。いや、もう本当にそういう感じですよね。
そうだね、うん、いきなり最近買ったんだけどつって始めるような感じじゃないもんね。どう考えてもね。
今日はマーダーミステリーの日だぐらいの感じで、
しかもこう入り込みが必要なんでしょ。
まあまあ入り込んだ方が楽しめるっていうゲームジャンルなんですよね、そのジャンル的に。
だからね、クリスさんは古畑任三郎のモノマネとかしながらやったら、
そうそうそうそうそう、
楽しいだけ
です。犯人は一つだけミスを犯しましたみたいなことです。
そうそうそう。それそれ。
いや、でも、ほんと、マーダーミステリーは、だから、一応まあ、その、ゲームなんで、勝ち負けというか、なんかそういうものはあるんですけど、
うん、
もう、それはまあ一応楽しむための一要素でしかなくて、なんか、それよりも多分その世界観に入って、こう、楽しむ人が勝ちみたいな、そういう感じだと思いますけどね、やっぱり。
あ、でもそういうのはいいね、確かに。
うん。
え、すごい。今、その、マダミス JP を見てましたけど、あの、有名なミステリー作家の、今村正弘先生は詩人間の殺人の今村先生が書いたマダミスがありますよ。
ああ、結構そういうのも最近多いですね。なんか有名作家とコラボしてやるみたいな。
へえ、
そうそうそう。歪んだ実験室の殺人。
いや、だから結構そのシナリオって言ってもすっごい重厚なやつが多いんですよ。なんかちゃんとできてる、よくできてるなみたいな。多くて。まあ、それもあって、だから、よりこう、入り込めるというかね、その世界観。
なるほどね。
結構面白いんですよね。
プレイヤー5人、所要時間240分か。
4時間ってこと ?240 分って。
いいですね。
時間で、プラス1時間だから5時間。まあ、1日仕事ですね、これはね。
いや、でも、そういうの一回やってみたいんですよね。
まあ、いいじゃないですか。
なんかこのグループ SNE っていうところが出してるやつ結構僕も好きで買ってるんですけど、そのなんかマーダーミステリーミニっていうシリーズがあるんですよ。うんうん、まあ、こっちはちょっともうちょっとライトにできるやつみたいな感じで、うんうん、まあ、大体1時間とか2時間以内ぐらいのやつが多いんですけど、これは結構いろいろやったことあるんですよ。まあ、手軽、まあ、手軽な方なやつ分類なんで。
それでも手軽な方だよね。
はい。でもなんかそれよりももっと大きいなんかそのマーダーミステリーのなんか、こうパーティー・イン・ザ・ボックスっていうなんかシリーズがあるんですけど、これを一回やってみたいんですよね。なんかそのやっぱり 4,5 時間かかるやつ8人ぐらいで。
まあそうね、その感じ、そのやってみたい気持ちはわかります。確かに、ね、いいですか。とかタイミングが合えばね、みんなで集まって、
うん、やってみたいっすね。
とか旅先でも合宿しますか。合宿だな、マダミス合宿ね。
いや、いいと思います。いいと思います。
なんか旅行に行って、
そうそうそう。
特に観光もせず。
部屋が出ない。
そうそう宿で、マダミスやって、温泉入って帰ってくるっていう。
そうそうそう。最高じゃないですか。
最近ボードゲームホテルみたいなのありますからね。
何それ
ありますよ、
ボードゲーム。
いや、確か大阪の方に確かあって、難波とかだったかな。ボードゲームホテルっていう。
あ、その名も？あ、本当だ。
やつがあってですね。なんかもう、ボードゲームが揃っ、いろいろ揃ってるし、なんかいろいろ、もう遊んでね、みたいな感じの施設になってる。
本当
宿泊施設みたいな。
遊び方を教えてくれるコンシェルジュもいるよって書いてる。
うん、
オリジナルゲームもある、
いや、いいな。こういう時間の使い方を。
しかも客室にコインが隠されていて、それを探すとかある。
あ、そうそうそう。ホテル全体もなんかゲームになってるみたいな。
ああ、面白いじゃないですか。
なるほどね。
そういうのやってみたいですね。
そっか、そんなことになってるんですね、世の中。
いや、もう今、ね、ボードゲームすごいっすよ、なんかもう。異常なぐらいなんか人気が。
盛り上がってる。異常なぐらい。その、即売会とか行っても、その即売会も結構賑わってるって感じなんですか、やっぱり。
いや、もう、異常ですよ。いや、僕はだからもう、ここ数年ずっと、その、通ってるんですけど、ゲームマーケット。まあ、出店者側もそうですけど、その、普通にお客さんとしても。
買う側よね。うん。
うん、でも、どんどん大きくなってて、会場がもう、どんどん広くなってるんですよ、今。もう、出店者も増えて、お客さんも増えて、みたいな感じで。
あ、じゃあ、市場規模がどんどん膨らんでるっていう状態なんですね。
いや、ほん、で、昔、そのゲームマーケットに出してた、ちょっと、まあ、スタートアップ的なところがもう、どんどんその、オインクゲームズとかみたいに、なんか、メジャーメーカーになってって、そこがもう、ダーン、ダーン、みたいな、大きいブース構えて、今やってて、みたいな。
そういう感じなんだ。
そういう感じになってきて、すごいっすね。
結構シーンが盛り上がってきてる。でもいいっすね、でもこういうのね。なんかその、うちの妻とかやっぱこう、いわゆるテレビゲームというかね、デジタルなゲームはちょっとあんまりこう、やって長時間やるのダメよとか、あんまりこう、家あっててもいいかもしれないけども、やっぱこういうアナログな感じのゲームって、こう、全然こう、むしろやってみたいっていう感じだし、
はい、
なんかその今までいわゆるそのテレビゲームとかには親しみがない人とかでも、こっちはちょっとやってみたいっていう、なんか裾野が広がるっていうね、ゲーム自体の、そういうのは、いうのもあるし、あと単純にやっぱりコミュニケーションがね、これで促進されるっていうのがまたいいですよね。
いや、そうですね。やっぱそこがいいとこですよね。
対人でね、やるっていうのがね。
ヤオチとかね、誘ったらいいんじゃないですか。
インプロで。そう。言ってたから、マーダーミステリー絶対、楽しめるだろうな、みたいな。
確かに。ちょっとこう演技する感じとか。
みんなめっちゃ なりきるだろうね。
でもみんな忙しそうね。その
。やるなら、今忙しいとか言わずにね、もしやると決めたらもうやりきった方がいいでしょうね、それは、ね。
みんな集まったらさ、なんだっけ、スマホをさ、しばらく取り出せないケースにもう全部スマホとか全部入れてさ。
あ、そうだね。
いや、もうスマホなんて取り出してる場合じゃないっすよね。ボードゲームやってたら。
そうそう、そうだよね。
そういうことよね。
い
や、これちょっとね、面白い。なんか、いつか集まってやりたいですね。確かにね、やってみたい。なんか面白そうだな。
いや、でもボードゲーム、やっぱりその、長山さんがおっしゃる通り、このやっぱコミュニケーションが主体みたいなところがあるから、やっぱそこがいいなって思うし、なんか僕もやっぱりその、どっちかっていうとボードゲームよりも、デジタルゲームというか、まあそのファミコンみたいな、そういうゲーム、テレビゲームとかの方をずっとやってきたことが多かったんで、昔は。だからなんか、こう、新鮮でしたよね、ボードゲームの楽しさが分かった時に。なんか、あるじゃないですか、その、桃鉄みたいなゲーム、まあボードゲームっぽいですけど、なんかこう、やっぱその頃って僕結構勝ち負けにこだわってた気がしていて。
はい。
なんか、もう、桃鉄で負け始めるとすっげえ悔しくなるみたいな、なんかその。
はい。
そうなんだよね。なんかわかんないけど、テレビゲームの、あれ系って、結構人間関係を逆にちょっと悪くするよね。
そう
ケースとかも。
兄弟喧嘩とかすごいするみたいなさ。
ね、そうですよね。
でもなんかボードゲームは、なんかそれを変えさせてくれたっていうか、
あ、
別になんか、まあ当たり前なんですけど、ゲームだから別に負けてもいいじゃんみたいな。
いや、でもなんかあるのかもしれないですね。その、まあデザインだったり、その手触りだったり、そういった部分で、なんかそういう感じるものとか、まあ距離感とかね、人との距離感とかでね、そう感じるものがあるのかもしれないですよね。
だからなんか負けても楽しいってことを教えてくれたんですよね、ボードゲームが。なんか、
なるほど。
別になんか負けても楽しいじゃん。楽しんだ方が勝ちじゃんみたいな気持ちになれたというか。
ポーカーとかも終始笑ってたもんね。勝つも負けても。
そう
、うん。それは覚えてるわ、よく。
だ結果的にまあなんか誰かが勝ったとかっていうのはあるかもしれないですけど、なんかその過程が、そこにくっつくまでの過程の方が楽しいみたいなところがやっぱりなんかボードゲームは分かったなみた
いな。そういう思い出はある僕も。確かにそうですね。
そこがすごいやっぱいいとこだなと思ってるんですよね。やっぱり。
なるほどね。いやー面白かった。なんか、あっという間に時間が、
本当だ。
経ってしまった。
いやーちょっと、じゃあ、ちょっとあれですね、スーパーヒゲクラブの次の作品を。
新作ね。
とね。あと、マダミスのちょっと対策を。
マダミスのね。
いや、マダミスやりたいっすね。
ね
まあ、なんか、もし平塚に来ることがあったら、うちに寄ってもらえればもう、選びたい方だよね。
平塚さん、 あの、平塚に行くことがあるときは、クラゲさんとかに行くときだから。
そうね、う
ん。行くことがあったらより言ってくださいじゃ
ない。いや、なんかあの、ベルマーレの応援に行きたか。
別にあの、ベルマーレファンでも我々ないんないんです
よ。そうね、うん。あんまり平塚縁ないからな、
まあ、そうなんだよ
ね。あんまり、そうですね。
なんでクラゲさん自分のとこに寄せようとしてるんですか、その。クラゲさん。はい。まあでも
いや、まあ全然あの、京都にも、
うん、
はい。
どっか
で
も
やったりとか、
ありますね。集まってもいいし。はい。
うん、
はい、いいです。やっていきましょう。皆さんもね、ぜひともおすすめのボードゲームとか、まだミスのこれよかったとかね、あったらちょっと感想とかもね、送っていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、先週、今週にわたりまして、リサイズ FM のホスト、くだくらげさんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、今週のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。